ありがとう、作家の本田健です。今日は節分までに断捨離すべき5つのこと2026年バージョンをお伝えしたいと思います。皆さん、今年の節分はいつかご存知ですか？今年はですね、2月3日、節分というのは季節を分ける、というふうに書きますが、古いエネルギーと新しいエネルギーを分ける、これがですね、2月の3日に、なってます。そして翌日の立春から本当の意味での新年が始まるというふうに考えてください。だからですね、節分までに手放しておくべきことっていうのがあります。今日は立春を最高の状態で迎えるために、その前日の節分までに、何をしなくちゃいけないのか、断捨離、これは山下秀子さんのお言葉なので、あえてちゃんと言っとかないといけないなと思うんですが、これはね、ちゃんと商標登録を取られている言葉なので、山下秀子さんの断捨離をあえて使わせていただきたいと思いますが、断捨離すべき5つのことについてお伝えしたいと思います。ちなみに山下秀子さんのご自宅に、一度お邪魔してお食事したことあるんですけど、もうすごい部屋が片付いていて、もう感動しました。今世界的にね、断捨離がブームになってるんですけど、今日はその話をしたいと思います。4つ目と5つ目っていうのは目に見えないものの断捨離なので、結構今回はスピリチュアルなことについても話す予定です。ぜひ最後まで見てください。あなたが、節分までに断捨離しなくちゃいけないことの1つ目、まずですね、これは比較的わかりやすいことだと思うので、ぜひ今日からすぐやっていただきたいと思うんですが、1年以上使ってないもの、これありませんか？今ね、そういう視点でずっと、家族と、片付けしてたんですけども、1年以上使ってないものっていうのはたくさんあります。いつか使うものっていうものは多分使わない。その基準が1年だと思います。この1年以内に使っているものっていうのは、多分また使う可能性がありますが、大抵のものはね、そんなに使わない、ものだと思います。なので、もし使われないもの、使ってないものっていうのもエネルギーが滞留しているので、まあ、それはね、誰かにあげるか捨てるかするといいと思います。特に見直したいものをあげますね。例えば、この1年間、着ていない洋服、というのはありませんか？下着とか靴下とか、というのもそうですし、使ってない食器、調理器具、この数日で僕もだいぶ捨てました。というかね、この原稿を書きながら、あ、やばいやばい、自分がやらなくちゃと思うので、今、捨てています。壊れてしまった。ゆで卵調理器とか、そういうのを今捨てているところです。これはね、ちょっと僕できないんですけど、読んでない本、雑誌は捨てられるんだけど本は捨てられない。これがね、悩ましいとこなんですよね。何年か前にお手伝いさんと一緒にやったんですけどね、片付け。じゃあ先生、ここにいらない本と、それから捨てる本と取っておく本お願いしますねって言って、1時間ぐらい他のとこ行ってて、で帰ってきて見て爆笑してるんですよね。なぜかというと、捨てる本が一冊もなくて全部取っておく本だったから、結局なんかやる意味ないやんみたいな。でそれでね、あと僕がその片付けせずにもうずっと本読んでたから、先生読書の時間でしたねって、なんかこう優しく慰めるように言ってもらったんですけど、まあ確かにね、読んでない本捨てましょう。自分ではできないけど、あなたには言います。もらったまま開けてないもの、そしてもらったんだけど使えなかったものありませんか？これもね、よかったらあげてください。僕は八ヶ岳でね、定期的にそのこれもらってくれませんかっていうものをいっぱい置くようにしてるんですけど、いろんなものいただくので、特にね、海外でいただいたもの、でね、なんか貴重なものは基本的にスーツケースのスペースがある限り、持って帰ってきてるんですよね。例えばこの、見てください、このタイのね、チェンマイに行った時にいただいたんですけど、ものすごくそのアートな作品で、ゾウさんなんですよね。この後僕、ドイツに行って、アフリカ沖のポルトガルに行って、スペインに行って帰ってきたんですけど、もう世界一周僕と一緒にしてきてます。まあそういう、いただいたものでね、貴重なもの、素晴らしいものは置いてていいですけど、もう使ってないものは捨ててください。なので1年間、使ってないものはありがとうと声をかけて、捨てるか誰かにあげてください。断捨離すべき2つ目はですね、壊れたもの、欠けたもの、これも結構ありませんか？これをね、今日は声を大にして言いたいと思います。この壊れたものがですね、部屋にあるとエネルギーが停滞します。このなんとなくこうドヨヨンとしたエネルギーがあなたの運気を下げてしまうので気をつけてください。特に注意したいものは、欠けた食器、これ運気が欠けたってことですよね。そしてまあ、それがね、よっぽど大事だったら金継ぎって言ってこう、きれいに継ぐってこともできると思うんですけど、まあそこまでなければ、まあ捨ててしまうのもありかなというふうに思います。壊れたまま放置してる家電、これをね、修理に出すか、あるいはもう捨てるかしましょう。 切れかけの電球、蛍光灯、これもね、ぜひもうどうするか考えてください。基本的に僕は電球が切れたらもう即その見た瞬間に変えるようにしてるんですけど、そうでないとね、もう下手したら半年とか1年とかほったらかすことってありませんか？これを気をつけてください。止まったままの時計、これは時の流れを止めるという意味もあるので、ぜひ気をつけください。アクセサリー、壊れてるやつ、これもね、修理するってことをやりましょう。3番目、財布の中の不要物、僕は毎日基本的に、領収書とかもらったやつをファイルにするようにしてるんですけど、財布っていうのはお金の家です。家が散らかってたらお金の居心地が悪くてあなたの家に、来てくれません。なので期限切れのポイントカードとかクーポンとかフリーレシート、使ってないカード、僕は今3枚のカードをですね、会社用と個人用とそれから、作家の経費用と3枚持ってるんですけど、それだけしか財布に入ってません。そしてよれよれの説、これはね、できたら真剣に書いてください。僕はいつも真剣銀行に行くたびに真、まあ、っていうかそれしか銀行に行く用事がないんですけど、何ヶ月かに1回か真剣を変えるということをしています。まあ、そうやってね、お財布の中をきれいにすることでだいぶいいんじゃないでしょうか。このお財布をきれいにするだけで金運がアップする人が結構たくさんいます。さあ、そして断捨離すべき4番目。これはですね、目に見えないものです。執着している感情というのも挙げたいと思います。例えば、この節分じゃなくてもね、もちろんやっていただきたいことですが、まあ、この節分のタイミングで、まあ、それまでに、今までの自分の中の、例えば手放すべき感情、過去の失敗とか、うまくいかなかったことに対して自分を責めることだったりとか、後悔とか、誰かに対する怒りとか恨み、あの時こうしてればなっていうような思い、そしてこれは多くの方が持ってるんじゃないかなと思うけども、終わってるんだけどもまだこうなんか未練があるっていうことってありますよね。これ面白いのに、もう結婚してるんだけど20年前に好きだった人のことにまだ未練があったりとか、まあ、こういうふうな感じのもの、これをですね、ぜひ捨ててください。これはね、全部捨てきれなかったとしても、とりあえず一旦捨てるってことをやってみてください。そしておすすめは紙に書き出して、そしてその紙をビリビリに破ってゴミ箱に入れて捨ててしまうということですね。そして節分の日、あるいは節分の日までにぜひ破って捨てていただきたいと思います。そしてもう手放すことを決めましたとか、あなたたちを手放しますというのをやっていただきたいと思います。執着、そういったものから脱するためにあなたが断捨離しなくちゃいけない5番目のもの、これは自分を縛っている思い込みです。これはまあ節分に限らずよく言っていることですけど、まあ最も断捨離が難しく最も効果が大きいもの、あなたが手放すべき思い込みってどういうものですか？自分に対して思い込んでいるネガティブなもの、そういう観念をこのタイミングで手放したらどうでしょうか？例えば自分なんか無理とか、私なんかが本なんか書けるはずがないとか、海外って移住してみたいけど才能がないとお金がないとダメだよねって思っちゃうとか、お金を稼ぐのって大変、お金持ちの人って大変そうに見えますか？そうじゃありませんよね。お金持ちの人たちってなんかお金がまた入ってきたみたいな感じのことをよく言います。なので意外とですね、そのお金がスッと入ってくるってことはあると思います。なのでお金を稼ぐのが大変っていうところ、お金って楽しくやってくるよねっていう感覚になれば観念が書き換われます。どうせ好きなことで食べていけるはずがないとか、私は融通が利かない人間だとか、古風な人間だとか、そういうふうなセルフイメージなんかももう捨ててしまってもいいかもしれません。これは僕はほとんどないので、これを持ってる人の気持ちがよくわからないんですけど、もう年だからっていうので、もう僕はもう少しで還暦になる年齢になってきて自分でも信じられないんですけど、けれども僕と同い年の同級生っていうのはもうそろそろ一旦定年して、それでですね、その後の人生をこうつつましやかに暮らすというか、なんか出向したりとか、あと5年ぐらい働けるのかな、まあいい会社だとね、そういったことがあるみたいですけど、まあそういうふうなこう年だからなんかできないっていうんじゃなくて、もう僕は今はもうここから人生が始まるぐらいに思ってるので、そういう意味で、まあもちろんね、来年もあるかもしれないんですけど、でもそれぐらいの気持ちを持つことはできると思います。まあそうやって自分の思い込み、これをぜひ手放していただきたいと思います。何かね、自分の中で思い込みがあった場合には、そういったものを手放すってことをぜひ節分の機会にやっていくといいんじゃないかと思います。まあそれをね、例えば洋服とかそういったものも含めて、どんどん手放していってください。さあ、いかがだったでしょうか。 節分まで手放すべき5つのことっていうのをもう一度おさらいします。1年以上使ってないもの、壊れたもの、欠けたもの、お財布の中の不要なもの、そして4番目は執着している感情、5番目は自分が縛っている思い込み、これをぜひ手放していただきたいと思います。全部やれってことじゃありませんが、このうちね、何個かでもやれるだけでも随分気分がスッキリすると思います。ぜひ楽しい節分、そして立春を迎えてください。これをやってみたいと思ったものがあった方は、ぜひコメント欄に、私はこれを手放そうと思いますってことを書いてください。そしてね、実際に何かシンボルとして何か捨てたりだとか、誰かにあげたりってことをやっていただけたらと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。あなたのコメントとっても楽しみにしてます。では終わります。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。 YouTube をご覧になっている皆さん、ありがとうございます。なみなみとけんけんの YouTube はいかがでしたか？実は私たちは3ヶ月コースっていうのをオンラインで教えてるんですけど、なみなみがエネルギーワーク、そして僕が、いろんなものを解説するっていうので、スピリチュアル講座1000名を超える方が参加してくださってて、12月で終わるのは惜しいってことなので、2026年からまた新たに3ヶ月スピリチュアルと引き寄せについてお話しすることになりました。なみなみ一言どうぞ。
はい、僕たちは創造性を取り戻していくっていうことが今すごく大事な鍵になってますので、それに対するコツであったり、またそれをどう引き出していくかっていうワークをね、満載で行っていきたいというふうに思います。
はい、はい、ついついね、2人とも与え好きだから時間延長しちゃうんですけど、はい、もう10分という尺じゃ語れない、これをね、もう少しオーバーしてお伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さん、興味がある方は概要欄から見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。